ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ピーナビランキングポッドキャスト部門の方でですね、74位というね、素晴らしい結果が示されていました。本当にね、こうやって一人一人が聞いてくださっていることが非常にね、こういうランキングの範囲に連なっていると思うのでね、嬉しく思います。本当にありがとうございます。これからもね、一人でも多くの人にね、聖書と神の愛がね、伝わっていったら嬉しいなと思う次第で、読み続けていきたいと思います。そしてね、歴代史の方もあともうちょっとでおしまいですよ。そうだ、今日読む章で歴代史第1の方が終わります。次回から第2の方になるわけですけれども、この、歴代史第1の方の29章今回読みますけれども、これ結構長めなので、皆様心して聞いていただけたら嬉しいなと思います。それでは本日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の歴代史第1第29章。次にダビデ王は全集団に言った。我が子ソロモンは神が選ばれたただ一人のものであるが、まだ若く力もなく、この仕事は大きい。この城は人のためでなく、神である主のためだからである。私は全力を尽くして、私の神の宮のために用意をした。すなわち、金製品のための金、銀製品のための銀、青銅製品のための青銅、鉄製品のための鉄、木製品のための木、しまめの色とりどりのモルタルの石の象眼細工、あらゆる宝石、大理石をおびただしく用意した。その上、私は私の神の宮を喜ぶあまり、聖なる宮のために私が用意したすべてのものに加えて、私の宝としていた金銀を私の神の宮のために捧げた。家々の壁に着せるため、オフィルの金の中から金3000タラントと青銀7000タラント、金は金製品のため、銀は銀製品のために、またすべての職人の手による仕事のために捧げた。そこで、今日誰か自ら進んでその手にあふれるほど主に捧げるものはないだろうか。すると一族の長たち、イスラエルの各部族の長たち、千人隊、百人隊の長たち、王の仕事の係長たちは自ら進んで、神の宮の奉仕のために金5000タラント、10000ダリク、銀10000タラント、青銅18000タラント、鉄10000タラントを捧げた。宝石を持っている者はこれを主の宮の宝物蔵に捧げ、ゲルション人エヒエルの手に託した。こうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだ。ダビデは全集団の目の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私たちの父、イスラエルの神、主よ。あなたはとこしえからとこしえまで褒むべきかな。主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に、頭として崇むべき方です。 富と誉れは見舞いから出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ、力づけられるのです。今、私たちの神、私たちはあなたに感謝し、あなたの栄に満ちた皆を褒めたたえます。まことに、私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、すべてはあなたから出たのであり、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたに過ぎません。私たちはすべての父祖たちのようにあなたの前では異国人であり、帰流しているものです。地上での私たちの日々は影のようなもので、望みもありません。私たちの神、主よ、あなたの聖なる御名のために家をお建てしようと、私たちが用意をしたこれらすべてのおびただしいものは、あなたの御手から出たものであり、すべてはあなたのものです。私の神、あなたは心を試される方で、すぐなことを愛されるのを私は知っています。私はすぐな心で、これらすべてを自ら進んで捧げました。今、ここにいるあなたの民が、自ら進んであなたに捧げるのを、私は喜びのうちに見ました。私たちの父祖、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、御民のその心に計る思いを、とこしえにお守りください。彼らの心をしっかりとあなたに向けさせてください。我が子ソロモンに、全き心を与えて、あなたの命令と、諭しと、定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を建てさせてください。そして、ダビデは全集団に向かって、あなた方の神、主を褒めたたえなさい、と言った。すると、全集団は、父祖の神、主を褒めたたえ、ひざまずいて、主と王とを礼拝した。その日の翌日、彼らは主に生贄を捧げ、全焼の生贄を捧げた。お牛千頭、お羊千頭、子羊千頭、これらに添える注ぎのブドウ酒、それに全イスラエルのおびただしい生贄を捧げた。彼らはその日、大いに喜んで、主の前に食べたり飲んだりし、改めてダビデの子ソロモンを王とし、油を注いで、主のために君主とし、サドクを祭司とした。こうしてソロモンは、主の設けられた王座につき、父ダビデに代わり、王となって栄えた。全イスラエルは彼に聞き従った。すべての司たち、勇士たち、およびダビデ王のすべての子たちまでも、ソロモン王に服した。主はソロモンを全イスラエルの目の前に非常に大いなるものとし、彼より先にイスラエルを治めたどの王にも見られなかった王の尊厳を彼に与えられた。このようにして、エッサイの子ダビデは全イスラエルを治めた。彼がイスラエルの王であった期間は40年間であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。彼は長寿に恵まれ、弱いも富も誉れも満ち満ちて死んだ。彼の子ソロモンが代わって王となった。ダビデ王の業績は最初から最後まで 預言者サムエルの言行録、預言者ナタンの言行録、先見者ガドの言行録にまさしく記されている。それには彼のすべての統治、彼の力、また彼およびイスラエル、それに各地の諸王国が過ごした時代について記されている。と、第29章はここまででございます。そして歴代史第一終了いたしました。最後の一章、非常にね長かったですけれども、いい一章だったなと思いますね。充実の一章、今までのことを振り返ってダビデがね非常に王として素晴らしかったとここでね締めくくっているわけですけれども、こうやってねきちんと取り上げられて一生を褒めたたえてもらえるダビデってすげえなって思いますよね。こんなにねたくさんの人たちが出てくる歴代史の中でここまでピックアップしてもらって、ここまでねよく書いてもらってと言いますかね、その人生を褒めたたえてもらったと言いますかね、というのってすげえなと、本当に本当にこういう風なね生き方をできるのならばしてみたい。そこにはねたくさんの苦難や辛い思いってものがねあるでしょうけれども、それにも増してねまた喜びも大きいと思います。本当にね人の痛みのわかる人間、そういう人間にねなって少しでもね多くのことを、多くの愛を、多くの人に伝えていけるようにねなりたいなと、こういうね素晴らしい人の登場が出てくると思いますよね。もっともっともっともっとね人に対して多くのことをね示していけるように、これからまたね聖書からいろんなことを学んでね成長していきたいなと思わせてくれる一章でございましたが、皆様はこの一章を読んでどう感じましたでしょうか。ということでございまして、本日非常に長い一章にお付き合いくださいまして、そしてまたね前説後説ともにちょっと長くなってしまいましたけれども、最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また今度は歴代史第2の方に入っていきますので、お付き合いよろしくお願いいたします。ということでございまして、本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。